ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。赤ん坊の時には食べ物もめめて食べさせてもらう。大きくなると自分で箸を取り茶碗を持って一人で食べるようになる。これが見しのぎができる姿である。信心も成長に育てば誰でも見しのぎができるようになるのに、いつまで経っても信心が育たない。いつまでもめめて食べさせてもらうことが信心のように思うておる。信心が成長に育たないから育たぬ。めめて幼児に食物を噛み砕いて与えること。今朝の新中記念の時に意味不明のことを何かいただくのですけれども、何か今日のミニご理解と、ああこういう関係だろうかと今思わせていただいているのですが、それは何と言いましょうかね、その英語の文章があるのですが、そこにカンマですね、最後にカンマを打ってあるのです。それをそのカンマが打ってあるのを、そのまあ消してというか詰めて、そこにピリオドですね、点ですね、点を打つところをいただいたのですが、どういうことだろうかと、まあよくわかりませんでしたが、今朝のミニご理解をいただいて、なるほど、少し分からせられたような感じがいたしますが、いわゆる英語の文章を書く、まあ日本語でもそうですけれども、文章を書く、そこにはやはりルールというか規則がありますね。文章の終わりはカンマで終わるのではなく、いわゆる点を打つ、ピリオドを打って、これが文章の終わりですと表示する、まあ伝えるわけですね。そこで読む人も、あ、ここで文章が終わっているんだなとわかるわけですね。いわゆる文章を書くには、文章を書くその一つのルールがあるわけですけれども、それは勉強をして初めてわかることですが、まあ何もそのいわゆるそういう勉強をせずに、ただ勉強を、その英語の勉強のまあ行き届かないうちというか、はっきりしない間は単語は知っている、しかしその単語をただ並べていく、それだけでは相手にも伝わらないわけですね。それは例えば生まれたての子供、それこそめめて食べさせてもらうというような、その小さい子供にはその規則が、ルールが知りませんから、まあもちろん英語を書くということ、まあ日本語でもそうでしょうけど、文章を綴って文字にするということすらもできませんでしょうけれども、やはり少し小学校で言葉を習い、文章の書き方を習い、そうやって長ずるに従って、いわば学校で文章の書き方を習う、その規則を教えてもらって、初めてそういうコミュニケーションが、人とのコミュニケーションも文章で取れるようになるわけですね。その規則をやはり習わなければならない。 そのめめて食べさせてもらうような小さな幼児にはその規則がわからない。まあ知らないというわけですね。これはどうも信心も同じだというような感じがいたしますね。そのめめて食べさせてもらう、そういう時期の信心ならば何にもわからない。しかしある程度信心をさせてもらうと、やはりある意味においてのルールというようなものがあるのかもしれませんね。師匠はそういう中でも日産長教新行新行家業の行の五行が大切だと、中でも朝毎日だということを教えてくださいますね。朝参りをする、そして日産調教ですね、教えをいただく、そして信心の行をする、また心の行をする、そしてその家業がなされる、その家業の中でそれらの行が、心の行がなされるようになると一番いいわけですけれども、そういう、これも一つの、いわば、まあ、規則とは言えないかもしれないですけれども、ルールとでも言うのでしょうか。ルールでもないですかね。何か、何と言ったらいいかよくわかりませんけれども、やはり、信心をさせていただこうというものにとっては、この、日産、調教、信行、信行、家業の行という、5つの行が大切だというわけですけれども、これがただめめて食べさせてもらうことが信心のように思っておる、いわば先生にお取り次ぎをいただきお願いをする、そしておかげをいただくというだけでの信心であったならば、日産調教新業新業家業の業もそういうものも覚えずにいいわけでしょうけれども、やはり見しのきのできれる信心、信心が一人前に成長する、またそのただ赤ん坊のような信心から一人前の信心者として育つためには、やはりそれ相当の、何というのでしょうかね。ある意味、ルールに則った信心もさせていただかなければならない。日産ができないならば、まあ、遠くの方から通ってくるわけにはいきませんからね。その日産的な信心をさせていただきなさい。とよくおっしゃっておられましたね。まず、信心の基本は、日産だと、その日産して教えをいただく日産調教だと、まあ神様に心を向け、そして神様の御教え、神様の仰せをいただくということがまず基本中の基本になるのでしょうけれども、その日産ができないならば、日産的信心、そしてそこに、今はそれができやすくなりましたね。昔は、まあ日産的信心というと、その秘罰法を自分のところで入れて御神前にお供えする。それを次に教会にお参りするときにお供えとして持っていく。というようなことも教えてくださいましたけれども。調教というのがなかなか自分で経典を開いて読む程度ぐらいだったかもしれませんけれども、今はこうやってインターネットの普及で、まあ本当に毎日の新しいお話をいただくことができるようになりましたね。日産的、いわば毎日教えをいただくというような日産調教、その調教も 日産したのと同じような、そういう信心がおかげでできやすくなっておりますね。まさに日産的な信心がインターネットによって誰でもができるようになっているということですけれども、これなどもある意味においては一つの、それこそ一人前の信心をするための、まあルールのようなものかもしれませんね。これは師匠のもとで信心をさせていただくということにおいてですね、いわゆるそういう信心者として一人前の信心者として見しのぎのできれる新人者になる、そこを目指す者として、やはり最低限ここだけはさせていただかなければならないといったような、まあルールというわけではない、規則というわけではないけれども、何かしらそういうものがあるということですね。それはちょうど文章の終わりにカンマではなくピリオドをちゃんと打って締めくくるといったような、そういう文章を書いて人に伝えるという意味においてルールがあるわけですね。ですからめめて食べさせてもらう間は別にそういうものも知る必要はないでしょうけれども、見しのぎのできれる新人をさせていただこう、一人前の新人者にならせていただこうという時には、やはり覚えていかなければならない、まあ日々取り組ませていただかねばならないというものもやはりあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。